聖書を拝読いたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
では今日のメッセージの題は恐れるな、なぜならです。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日も皆さんとご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。なんとかこの感染症の問題が収束をして穏やかな日々が与えられるようにとひたすら願っているわけですが、今日も礼拝をともかく守れて感謝しています。さてメッセージを始めますが、その戦後ですね、日本で一般の本なんですけれども、最も売れた本、ベストセラーは何かご存知でしょうか。累計ですね、何年も2位から言うと、2位はよく知っていると思います。黒柳徹子さんの窓際のトットちゃん、これが累計でどのくらい売れてるかというとね、800万部、それが第2位です。じゃあ第1位は、もちろん聖書は一般の本というように毎年500万冊ぐらいですから、もうダントツなんですが、それを除いて第1位、それはね、田子明さん。明っていう字は、輝くという字を書くんですが、田子明さんの頭の体操、1巻から10巻までのシリーズで、なんと1200万部。もう桁違い多いんですよ。で、田子明さんは、その頭の体操を書いた、同期というか、何を一番言いたいかっていうと、クイズを出してどうこうっていうよりも、彼の話を読んでるとですね、どんな問題でも道は開けるっていうのが彼が一番言いたいことだと。どんな難しい問題でも道は開けるんだ。で、そのヒントが一番自分に影響を与えた本は聖書だっていうんですよね。確かに聖書はどんな問題も、どんな苦難の中にある人でも道は開かれるということを教えていると、こう思うわけです。なるほど。何かこう一番売れてきた本のその著者が最も深い影響を与えられたその書物は聖書だっていうと、何か嬉しくなるような、そんな気がするわけです。数年前に亡くなられました、90歳で。で、今日はですね、田子明さんはその考え方を聖書から大きな影響を受けたと言われましたが、単なる考え方ではなくて、恐れるなと言われる全能の神、生きた神、その神がそうおっしゃるということをこの時代に特に覚えたいと思うんですね。そして今日はですね、ここから何度かお話をしたことがありますが、恐れるな、なぜならという題をつけましたけれども、神様が我々に恐れるなと言われるその理由は何ですかということですね。それを伝えたいとこう思います。では一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。世界大の広がりを持っている新型コロナウイルスの感染、このことに恐れおののき、また世界中でさまざまな対策が練られ、また講じられていることを思います。主なる神様、あなたの御前に私どもはおののくばかりでありますけれども、御言葉の前に静まるとき、あなたご自身から来るすべてを委ね、またなすべきことをなしつつ、待ち望んでいく道が示されてまいります。神様がどうかお一人お一人に、今日のお言葉、特にあなたが恐れるなと語ってくださるその理由を 深く知ることができますように。しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは本当に短い一節でありますが、もう一度読んでみたいと思うんですね。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。恐れるなと神がおっしゃる第一の理由は何かというと、ここに10節の1行目に書かれてあります、私はあなたと共にいるからだということです。全能の神があなたと、恐れる私たちに共にいてくださる。まあ、どんな人でも世界でもですね、優しく力強い人が私たちと一緒にいて、その一緒にいてくださる方は私たちよりもはるかに強く、ある意味ではどんな敵にも打ち勝つ方がおられて、その人が一緒にいるとなったら、こんな心丈夫なことはないと思うんですね。かつてのテレビ番組で、大草原の小さな家というのがありました。今も時々、復刻版で、放送されたりすることも多いわけですが、まあ、私たち の子供がまだ小さかった時はよく見ましたね。皆さんもご覧になったと思います。でその中の実話の話があるんですが、この話はチャールズというお父さんが出てきます。このチャールズ父さんというのは優しくてたくましくて、それから大工でログハウスも自分の家を建ててしまうわけです。そうかと思うと農家というか、もう開墾をしてですね、農業を立派にやっていく、もう本当大黒柱なんです。それでいてバイオリンの名手で、よく夜食事が終わるとバイオリン弾いて家族でダンスをしたりするという、本当にこの理想的なお父さんなんですね。でこのお父さんが、まあ、畑を耕しているので、畑を馬に乗って見に行ってくるということで、畑に馬に乗って行くわけです。そして帰ってきたときに、なんと狼が追っかけてきたんです。一頭ばかりじゃないんです。40頭もの狼が馬に乗っているチャールズ父さんの後ろをダーッと追いかけてくるわけです。狼って群れをなすですよね。40頭ですから。でしかもチャールズ父さんはその時はライフルを持っておりません。ですからその狼がいつの間にか追いついてですね、並んでザーッと来るわけです。いつ攻撃をしていくか、まあ、馬は興奮しまして、もう時々ストップしてしまうような、そういう時があるわけです。でもチャールズ父さんは上手にその馬をなだめすかしてですね、ようやく家にたどり着くわけです。たどり着いたけれども、狼は逃げない。家の周りは40頭の狼がぐるぐるぐるぐる回るわけですね。うなり声を上げるわけです。で3人の可愛い娘たちがいますが、その娘たちが、父さん、狼が私たちの家を回って今にも飛び込んできそうよ、どうするのってこう言って、まあ言うわけですね。大丈夫、この家をご覧で、家はまだ建てかけなんですよ。ドアがないんですよ。だからまあ何て言うかな、のれんのようなもの、プラッとこう布がドアのところに貼り付けられてあるだけなんですよ。だからもう簡単に入れるわけです。でチャールズ父さんはそれをどういうかというと、ご覧、このドアは確かにまだ取り付けられていないけれども、入ることができたとしても一頭しか入らないよ。だから父さんはね、この家のドアの前に座って、もしも狼が入ってきたら、侵入してきたら、このライフルで仕留めてみんなを必ず守るから、大丈夫、安心して寝なさい。父さんは今晩は一睡もしない。狼が去るまでじっとライフルを構えて守っているよ。 言うんですね。そんな話見たことありますか？ないですか？あったんですよね。それでね、娘たちは大安心してね、休むことができるわけです。実はの話で、父さんは強い、父さんは力がある、でも一層株が上がるわけですね。人間社会でもね、敵に勝つ人がいたらね、心丈夫ですよね。神様は恐れるな、私はあなたと共にいる、そう考えてくるならば、まあ我々狼に囲まれることはない。天王寺動物園に檻に入ったらそれは囲まれるでしょうけど、そんなことをすることはないでしょう。狼とは違う敵が我々には存在してくるわけです。でもどんな敵であったとしても、私はあなたと共にいると言ってくださるお方がいる場合、そう信じて生きることができる世界と、自分しか守るものはないと言って身構えている世界とでは、もう雲泥の差があると思うんですよ。主は、私はあなたと共にいる、それが第一の理由です。第二の理由、恐れるなと言われる理由、たしろぐな、その次です。私があなたの神だから。人はですね、何を自分の最大の価値があると考えるかによって自分の神が決まってきます。で、誠の神以外のものを神にするときにですね、人はその神に捨てられたとき、どん底に陥ります。まあ、今年2020年は大きなイベントがあるわけですね。もちろん東京のオリンピックがこれがどうなるかと言われてるわけですが、まあ、一応予定では東京オリンピックがある。もう一つ、秋にアメリカの大統領選挙があります。大統領選挙の時にアメリカで最も落ち込む人が一人でき、それは大統領選で敗北をした人です。4年前、トランプとヒラリー一騎打ちをいたしました。まあ、予想では絶対ヒラリーが勝つと思われていたわけです。ところがどういうわけか、ヒラリーが負けてしまいましたね。そして今トランプが大統領で、まあ、就任し続けてるわけです。で、その後ヒラリー、皆さん見ましたか？見てないですよね。表舞台から完全に去ったんです。彼女はね、落ち込んでね、そしてもう誰にも会いたくない、誰とも話をしたくない、誰の顔も見たくないということで隠遁生活みたいにしたんです。で、数年後、彼女は本を出しました。英語で言ったら、What happened? 何が一体起こったの？一体何が起こったの？どうして私が勝つと思っていたのに負けちゃったの？で、写真があるんですよ。まあ、皆さんヒラリーの写真をご覧になったこともあると思うんですが、え、これヒラリーと思いますよ。もうね、目はパッチリ、シワがない、整形手術したんです。というのは、あまりの落ち込みで老化が進んでシワだらけになったんです。目もたるんでしまったんです。自分の顔を見るならば余計につらい。先ほどね、私があなたの神だからってよあったでしょ、御言葉に。なぜヒラリーさんがそんなに落ち込んだかというとね、 成功をね、神としているからです。我々も何を神にするかっていうことによってね、どん底になるか守られるか決まってくるんでしょう。成功を神にするような生き方をしていたら、いつか成功しなくなった時が来ると、その神に捨てられるわけです。大変な落ち込みです。あるいは人気を得る、人々の称賛を得るということが神になっているならば、称賛を得られなくなったらどん底に落ち込むんですよね。お金が一番、お金が最大の価値と思っている人は、お金を失ったらどん底に落ち込むんですよ。仕事が一番と思っている人は、いつか仕事がなくなったらどん底に落ち込むんですよ。美しくなる、私は若い、私は綺麗ということが最大の価値と思っている人は、いつか美が失われたらどん底に落ち込むんですよ。クリスチャンだってね、最大の価値が何であるかということは時々尋ねないといけない。私なんかもね、競争心強い男であるので、もうその戦いっていうのはよくわかるんですね。もちろんヒラリーさんのような大きな戦いしてませんよ。神ならざるものを神にしていくと、いつか捨てられるんですよね。偶像が神だと偶像に捨てられるんですよ。拝んでも祈ってもダメでしょう。成功を神にするというのはアメリカに多い。いや、ガッツのある人たちはそういう言い方をします。日本でもそういう人は、その成功が取られたらね、その神に捨てられるんですよね。神様はたじろぐな、私があなたの神だからとおっしゃいます。この神はあなたを捨てません。そういう神を、私はあなたは信じ受け入れたということは、なんという大きなことかと思うんですよ。そう考えてくると、神ならざるものを神にするときに、それはどん底に落ちてしまう、そういう捨てられる時があるのだということをやっぱり知らされるわけですね。あなたの神は何ですか？いや、私はクリスチャンですから、誠の神様。ちょっと待っていただきたい。あなたの人生の生き方そのもの、そのものの中に最大の価値があると思っているものは何なのかということなんですね。それによってね、あなたの神は決まってくるんですよ。トリッペの答えをすることはできるかもわからないけど、本音の部分であなたは何を最大の価値に置いているかということが問われているんだと思います。ヒラリーさんはきっとトランプには絶対勝つ、成功、これが神様だったんでしょうね。だから落ち込みがひどかったんです。何を神にするかによって落ち込むか、あるいは祝福を歩み続けるか決まってくる。第三の理由、それは十節の最後の行、私の義の右の手であなたを守る。神様の義というのは完璧な義ですね。つまり神の右の手というのは、右というのは単なる左と反対という意味ではなくて、聖書がたびたび右の手という表現を使いますが、それはことを実行する手。例えば 奉仕の働きとかね、善行とか施しとかをあなたの右の手がしていることを左の手に知らせるなというのがありますよ。右の手というのは実行する手なんですね。で、左の手というのは報いを頂戴という手なんですね。だから右というのはことを実行する、つまり神の義が我々のために実行してくださる。だから心配するな、恐れるな。つまり人間はどんなことがあってもね、完璧な義を持ってませんね。時には何十パーセントしか義がない、時には弱く恐れてしまう、時には罪を犯してしまう、そういう存在ですよね。しかし神様は完璧な義を持って私たちを威嚇して恐れさせるためではなくて、私たちを守るためにその義を表される。この者は私を信じている、だから私は完全な義で彼を彼女を守ります、そう言ってくださる。そんな中に私たちは生かされている。これは何という大きな支えであるかと思うんですね。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから、私の義の右の手であなたを守る。そういう中で我々は生かされているということですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日も皆さんと礼拝を共にすることができまして誠に感謝いたします。主なる神様、私ども恐れやすいものを私どもに対して一人一人に語ってくださるお言葉のゆえに心から感謝いたします。あなたが共にいてくださる、その御心を深く感謝いたします。また私があなたの神だからと、神ならざるものを神にするときに人はその神に捨てられてしまう時があります。時には成功が、時には地位や、あるいは富や、あるいはまたさまざまな地位立場、さまざまな特権、そういうものもありましょうけれども、主よ、もう一度あなたご自身こそが私の神であられる、そのことを深く心に留めて生きる幸いを知ることができますように。また義の右の手で私たちを守るとおっしゃる、私どもは罪深いものであるのにもかかわらず完全なる義を主イエスキリストを通して与えてくださる、その御業の上に心から感謝いたします。どうぞお一人お一人がこの確信の中で生活をしていかれることができますように、感謝をもって尊い救い主イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。